キュービックのほじらじ。
K キュービックのほじらじ、ナビゲーターの K キュービック事務局長荒川翔太です。今回 K キュービックがほじるのは、前回に引き続きフリーアナウンサーの堤信子さん。父親の書斎についてや亡くなった父親との思い出について、大学時代に過ごした寮生活についてなど深くほじっています。どうぞお楽しみに。
私も夫が関西人
なんですよ。そうなんですか。
そうなんですね。
茨城市。
あ、そうだそうだ、
茨城市ね。
お正月とか帰りますよ。
あ、そうなんですか。
私一人ポンとの関西人の、あの家族の中に入り込まれます。最初は新婚だった時は全然ついていけなくて、家族すごい
よう喋るなみたいな感じ。
よく喋るし、うちの夫が突っ込んでるかなと思ったら次は突っ込まれ役になって、受けと突っ込みが瞬時にどんどん入れ替わって、
めっちゃ冷静に冷
静私もなんかね、すっごい早いピンポンみたいなのをずっと見てる感覚で、で、食事の時一言も喋れなかったんだけど、私的にはすごい面白かったんですよ。関西人ってこうやって鍛えられる。
ねえ、信子ちゃんとか言われたら何を答えようかみたいな考えるんじゃない
。時々振って
どうボケだろうかみたいな、
ボーってくるんですよ、
みたいな。いやいや、い
やうまく返さないといけないんですけどね。でもね、新人の頃、アナウンサーとはいえ、あの新人の嫁だった時はね、何も返せなくて、うん、はいとか言って、つまんない返ししかない。本当に。
もそこで行く時は、博多は出ないんですか？
博多弁？
博多弁というか。
博多弁はね、博多に帰った時しか
出ない。博多弁かわいい。
帰ったら、
よかよかよかみたいな。今日ちょっと、
堤さんの博多弁聞きたいな。
本当ですか？喋ってって言われるとね、
出れないです。出れないね。急に関西弁喋ってとか言うと嫌でしょ。
そうやな。
普通にこう
出てるのがね。
でもアナウンサーなんで標準語をやるんですよね、福岡放送でも。
もちろんですよ ね。
なので標準語を出す癖が、
どの辺のタイミングで強制したのかの話とかね、聞きたいんですけど。
さっきの
もうちょ、多分でもまだ中学生なんで、
そう、まだ中学生
なんで、もう一回戻ろう。
でもちょっと、あの
食べそう、
もぐもぐで、ちょっと前菜終わらせます。
もぐもぐタイムって感
じですね。
ありがとう。
言い方が
今年流行らせてくれたの、もぐもぐタイムね。
これも取っちゃってください。
あ、これ私ですか。
はい、はい、ぜひぜひ。
やっぱりなんかこう、文具って一つ一つ、あの開発を始めてから企画をして、うん、商品になるまでたくさんのドラマがそこにある
んですか。
で、なんか物を、ね、欲しいなって思う時って、うん、たまたまそれが家にないから欲しいっていうんじゃなくて、なんかもう作った人の思いを、熱い思いを聞いたら、なんかこの子連れてってあげなきゃ、もうかわいそうだなっていう。
いや、この前海外の人と話してて、連れて帰るっていう表現が日本にしかないんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
空港を連れて帰ったるっていう感覚が、
そうなんだ。
すごいと思って、意味が分かれへん。
でなんか出会いも縁だし、もうこの子連れて帰る、
この感覚はもう日本人独特。
八百万の神様の話ですよね、多分。
おそらくそこにそこにつながる何か的なものを感じるっていう
ものに魂みたいな。
そうそうそう、
ですよね、ですよね。だから本当の生き物だけじゃなくて、そういうみんなが作ったもの、それって例えば芸術作品もそうだし、文具一つとってもそうだと思うんだけど、それってやっぱ思いがこもってたら、なんかそこから木って受け取るじゃないですか。
そうですね。
だからそういう、そのどんな木が入ってるかとか、そういうものを感じてもらうためには、やっぱりそういう小規模な展覧会とか、あのそういう思いを伝える場ってすごく大事ですよ。
それをやっぱりやりたいなと思う。
ですね。
で、一緒にお酒も飲みたいし、あのちゃんと振る舞おうかなと。
そうなんですね。
まあ、この3人がさっき酔っ払うかもしれないですけど。
ですよね、き
っとね。私は飲める自信がないな。多分、火張って終わりそう。まあまあ、いいんですよ。
そんなはいい。
まだ、堤さんの教科書真っ黒なままです。
そうそうそう。真っ黒なまま
です。
真っ黒な
ままです。K
キュービックのこじらじ。
中学校ね。
まだそこなんです。
中学校の黒いカバーをかけた
と、ね、そうです。黒いカバーをかけたとこまでしか行ってないんですよ。
まだ行ってないですね、はい。
ちょっとシール貼って、デコったぐらいですね、
う
ん
う
ん。
そうですね。
はい、
で、それと同時に、それは私の紙への憧れみたいなもので、うん、紙好きはそのあたりから始まって、はい、それと同時に、ペンとか、うん、古い昔の文房具とかが好きな、はいはいはい、その、なんていうのかな、始まりは父の書斎なんです。自宅に父がいつも仕事をしていて本がずらっと並んでたんですよ。でそこに父の机があってタイプライターがあって引き出しを開けると普通にマックスのホチキスがあったりとか、ね、今でも現役で私が使ってるんですけど、ね、
なんかあるんですよ。
もうステンレスのホチキスあるんですよ。でそういう大人の事務文具がいっぱい父の机の上にもあったんです、はい、万年筆も含めて。
そう
で、もうそこが好きで、父の書斎は私のなんかもう、なんていうのかな、もう遊び場だったわけですね。で、いない時はちょっとゴソゴソしてみたりとか、はいはい、
触ってみたり。
で父がこう万年筆をこう、で、こう、なんか原稿書いてたりするのが、はいはい、もう子供心に、何書いてるのとかで、背中からこう、
はいはいはい、
何書いてるのとか、ね、
お父さん、何の仕事してたんですか、原稿書いてるって。
父はね、不動産鑑定士とか。
はいはいはいはいはい、鑑定士、お父さん鑑定士、はいはいはい、あれですよね、うん、わかります、はい、
不動産業界
うん、そういう評価額っていうのがある評価額を決めていく
そうなんです。
そういうのをやってたんですか。
事務所兼書斎だったわけですね。まあ、うちだから、おじが不動産会社をやってたので、はいはい、それでもなんかそういう、そういうつながりで。
サラリーマンとかじゃないんですね。
ないんですよ、本当に。
うわ、なんかその持ってる文具もこだわってそう、お父さんを持ってはんの。
父と、あと父の弟のおじがやっぱすごいこだわりの人だったので、で父はそんなにこだわってなかったけど、おじがもう兄貴こういうの持ってよとかって言って、なんかね、おしゃれなものを父にすごくプレゼントしてたみたいなんですけどね。で、そんなんで、そう、机の上にいろいろあって、父がこう、タイプライターを打ったり、マネスを走らせたりしてるのをいつも見てたんです、
はい、
で、マネスが使いたくてね、
はい、
で、お父さん、私もこれ使いたいとか思って、こう後ろからわとかって、これは大人にならないと使っちゃいけないから、で、僕はまだ鉛筆って言われて
た。うわー、言われそう、言われそう。
ヨーロッパはね、子供の頃からマネス使いますけども、まあ、日本はね、鉛筆じゃないですか。
そうですね、はい、
で、いいな、早くこのマネス使いたいななんて。
え、それは道具としての憧れなんですか。なんかちょっと大人になりたいみたいな、あとそのお父さんのその部屋が好きもあるんでしょうけど、
部屋も好き、今でも頭に浮かびますけど、引き出しの中にホチキスとか鉛筆とか、はい、物差しとか三角定規とかいろいろ入ってた。
そのプロツール的なんていうか、なんていうかな、大人の道具が入ってるのが、
大人の道具がもうファンシーさゼロですね。
当然ファンシーさゼロ、ファンシーさゼロ、
ものすごい男っぽい、いわゆる事務文具です、ね、父にとってはただの仕事道具、
おっさんの仕事道具です
父が持ってたプラチナ、プラチナっていうプラチナ万年筆の、うん、はい、万年筆が、それは父が仕事で使ってたんじゃなくて、はい、多分ね、これ手紙を書いたりとか、うん、なんか新聞に投稿とかしてる、父の文章を書くのが好きなので、そういう時に書いてたものだから、特別な万年筆ってなんか子供心にはなんか若手の投稿
ってすごいですね。
こういうのがとかあるでしょ、はいはいはい、そうだから、その私
でもみんなキラキラシールに、周りの女子はキラキラシールでしょ、その時に堤さんはプロツールに憧れる、
大人の文房具が好きだった、でそれも未だにそうで、ファンシーなキャラクターが乗ってるものとか、はい、うん、花柄の便箋とかはあんまり好きじゃなかったんですよ。でも周りの女の子たちはみんなそういうのだったんだけど、うん、大人っぽい、男っぽい文房具が好き。今も筆記具は細いスリムなのしなくて、ドカッとこう、
ドカッと
太いやつ、
太くて色も渋いのが好きだった、はい、でも多分父の書斎で多分その感覚が身についたと。で、私のその父が使ってるものへの憧れがそのまま文具好きに、紙はイチゴとか作って
たんだけど、はい、それ娘欲しいな、
のぶちゃん可愛いな、
目に入れても痛くないわ。
でもそう、親父のとこで遊んで、安倍さんもそうですよ。
僕もそうですね。
あ、本当ですか。
僕の親父設計士だったんですよ、まだそのキャドとかない、
いっぱい文房具、
そう、キャドとかない時代がね、手書きなんですよ、
はいはい、
ロットニムとかステッドラーの昔のやつとかで書いてたので、
本当に
それを盗んで分解してたとかっていう。
いやいいですよね。
お父さんが使ってるものってもなんかワクワクですよね。
ワクワクですね。
それだから今ねうちら娘いるけどそれ見られるもんなくなりません？マックとかになってたじゃないですか。
マックとかアイフォンとかね。
ね仕事道具がね。
ちゃいましたよね、仕事道具がね。ちょっと寂しい。
あでも僕は絶対自分の部屋っていうのがあらんとあかんくって、そこに自分の好きなもん入れたりとか。
お金です。権利書、権利書ですか。
なんでそんな子供そんな憧れへんやん。
いや権利書憧れるな。権利書。
京都の上原です。K-Cubicのホジラジ。
なんかそういうね、ちょっと親時間を見せてあげたいなと思って。
そうですね。お子さんはいらっしゃいますか？あのそのお部屋に。
来てますね。
来てます。
あの触ってますね。
やっぱりね。
それ意識するんですか？
あ僕さ、そのミキサーみたいなの置いてるんだけど、あの行くたびにゲージがいるとか
は。あ触りたいよね。ちょっとね。
あのこう動いてるね。
それ嬉しいんですか？
あまあまあまあ、あ触っとるなみたいな感じで
気にしとるなみたいな、
うん、あとギターの弦が切れてたでしょ巻きすぎて
もういないやでいろいろ刺してますね。いないや
でハサミでこうやってチョキチョキして
それきっとなんか子供の頃に何を見て何に憧れるかっていうのがやっぱりすごく大きいんだろうなと思うん
です。でもお父さんの影響でかいですね。
大きいですね。多分父が本当に普通のビジネスマンで会社に出かけていたらこういう趣味にはならなかった。あで本が好きなのもそうですね。もうあの部屋の 3方の壁が全部本棚。もう私の誕生プレゼントも妹への誕生プレゼントも全部本しかくれないんですよ、本当に。
あ それはどうやったんですか？なんかお父さんがそれをやるのは僕の立場的にすごいわかるんですけど、娘的にはどうやった
の？あのね、ちゃんと母がバランス取ってくれてて、母はちゃんとリカちゃんハウスとか送れて
くれて、ちょっと可愛いもんね。
リカちゃんハウス欲しいですよね。
欲しいんですよ、もう、そうよ、みんな持ってるからリカちゃんハウスって。だけどあの父はもうお父さんは本だからねって母親から言われてたの。あでこれアンデルセンの童話の
前書とか、お父さんのプレゼントは本やで、
なんか難しくなってくるんですよ、上級。
お父さんなりに多分むっちゃ考えてるやけどな、レベルを考えてやってるけどな。
でも、まあ、そういうのもあって父も本好きだったし、はい、だから自分でもその本読むのがやってます、はいはい、だから今思うと多分父の仕事がすごく紙の香りがしてたんだろうなって。
そうですよね、
うん、思います。
音から次香りやな、紙の香り。
ねえ、紙の匂いってみんな好きじゃないですか？ってきっと文具好きは紙の香り。
いや、わかります。
でもそう、それは多分その角度の人だからだと思いますよ。
そうですか。
紙の香りって記憶ないです。うちの親父、その先生が設計者だけど、タバコの匂いしかし
てない。いやで、タバコ吸うと。
それは世代ですね。昔みんな吸ってましたもんね。
そうですよね。でもね、私にその多大な影響を与えた父なんですけど、うん、あの病気ですごく早く亡くな
って。おいくつぐらいで？
もうね、すごく若かったです。52歳で
亡くな
ったんです。
若い。
もう父の年齢を超えてしまったんですけどね。
その時、つづみがおいくつぐらいの時？
これから大学に上がるって、もう大学に
行く。すごい来ますよね。
いやー、本当に
じゃ来ると思う。
そうなんですよ。で、あの今思えばね、その父ともってたくさんいろんな話をしたかったなって思うんですけど、いまだにこういったの父の思い出がね、すごく鮮明にあるっていうのは、あの短かったけどね、でも心の中に残してくれた。
いや、生き残ってるんですよ。ちゃんとお父さん入れてはるんです。
話やなー。過去何回やってきてるけど、もう過去最高にやる
さ。僕らが教えてもうとるな。
あかんわ、もう今日
ちゃんとせなあかん。ちゃんとせなあかん。
娘を持つ父親の顔になって
ますね。関西人ね。ちゃんとところどころで落としてくれる
から、締めないでね。ちょっと締めとかないでね。そうなんですよ。そういう大学に行くタイミングですよね。大学で東京に出られた。
そうなんです。それで父が亡くなったんですけど、父はある程度資産を残してくれたので、母が働き出たりせずに、そのまま私は学校に行くことができたので。青学ですよね。
青学なんですね。
私青学なんですよ。でも さっきの万年筆なんですけれども、はい、父がね、ちょっともうしんみりとした話でごめんなさい。い
い、今日は聞きたいから。
今日は欲しいです。日本酒
もらいます。日本酒もらおうから、ほんまに。日本酒はありますよ、多分。
あ、じゃあ日本酒もらいます。
わかりました。
父、日本が大好きだったから、はい、遺言をね、本の見返しに書いてたんですよ。
うわすごい。
見返し。
本の見返しに？
多分
その本ごと遺言ってこと？
そうなんですよ。で、あの、ちなみに手紙じゃなくて、それね、母が持っていて、
はい、
本のタイトルも私も今すぐ出てこないんですけど、
知りたい。何の本やろ？
仏壇の引き出しに入ってると思うんですよね。
なんていう本に書かれてんの？僕もさないしたい。
それ普通にほら、
見返しちゃうんですけど、うん、
マジマジ。
そこに、
練習ください。
多分もう
練習で、
はい、でおちょこ何個、ね、父はね、でそこに、はい、父の母に宛てた手紙なんですよ。で、娘たちはもう大きくなって賢いから、必ず、なんていうかな、結婚させなさいよみたいな話になる。うちの父って割と進歩的だったので、はいはいはい、必ずこう世の中の役に立つ仕事に就け使わせなさいみたいなことが書いてあって、はいはい、で、まあ、大丈夫とかって、なんかその何かが書いてあって、そして見返しにのり付けがされてたんです。
つまり、何
見返しにのり付けをしてたんです、はい、つまり、書いてすぐに読めないようにこうのりで閉じて
封をしてた。
うわすごい。
で、それを亡くなった時に母が気づいて、見返しに、
と開けた
の、見返しののりを取ったら、そこが
ペリペリって開けたら
遺言が書いて、
うわ泣ける、泣ける。サブイボ出てきた今。今ちょっとサブイボだった
ら分かんない話ですもんね。ちゃんと見てはったんですよね。
でも多分、分かってたんだと思うんですよ。それは私が今大切にしているプラチナプラチナで書いてるんですよ。
いや、何これ靴の信子物語。
朝ドラになる。
朝ドラにな
る。
すごい。
K-Cubic のほじラジではリスナーの皆様からメッセージをお待ちしております。
アドレスは info@kcubic3.com info@kcubic3.com もしくは K-Cubic サイトのメッセージフォームよりお願いします。
iTunes のコメント欄でもお待ちしております。
皆様のお便り、せーの、お待ちしています。
母って妹と私なんですよ、だから私はお家が福岡でしょ、
はい、
でも母はね、なんかね、多分父の遺言を読んだからっていうのもあるし、母もすごく進歩的な
人
だ
った
ので、あなたはどこの大学に行きたいのかって、前から東京の大学に行きたいって言ってた。私、福岡の中間高校という高校で、福岡では進学校だったので、みんな、私の周りの友人たちは、まあ、東京に出る、東京の大学に出る友達が多くて、私も父が亡くなるなんて思ってなかったから、東京の大学に行きたいって言って、でも父が亡くなったから、母を一人にするのかわいそうかな、妹まだ中学生だし、
そうか、長女だもんね。
思ったんですけど、母の方から東京に行きなさいと、
進歩的やな、
いや行きなさいって言ってくれて、いいのかなって言ったら、いいよ頑張りなさいって言って、それがね、高校の3年になる春に父は亡くなったんですけども、その後なんか夏には語学留学、交換留学にも出してくれて、私は、それでその後は東京の大学に行かせてくれて、なんかすごく応援してくれたんですね。それは多分、ね、母の
ちょっと飲めないんで、
父が亡くなっても子供を立派に育てるんだっていう母の多分ね、
大好きなんです。
要はお父さんの後はお母さんがちゃんとやっていくっていう心意気があったわけですね。
そうだと思うんですよ。負けず嫌いの母だったのでね、でもそれはもう、
ええ人やな、ええ人やな。
なんかもういい話すぎてもう。
これあのええ話と、ええ話を当てに避けて飲めるもんやな。
日本酒来ましたよ。
日本酒来ましたね。
日本酒で乾杯しました。
これ何やろ。
お疲れ様です。
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 ありがとうございます。
大学入学しました。私はこれでね、はい、ししあの話して
そうですね。そういう日も気にして
る。つつみさんの話聞いてたら、ほもうむちゃくちゃ酔ってくる。その話聞きになるのになると
聞き上手ですね、3人
は。いやいやいや、まあ、だってに3年もやってないですから
ね。東京のタイミングは、もう周りの友達が
回し出したよ。
聞きたいから。周りが聞きたいっていうので、自然とそうなったのか、あるいは東京への何か憧れがご自身の中にあって。
いや、なんか何かの
ハワイ行きなさい、行きなさいっていう感じ。
東京の資格しか受験しなかったんですよ。
自分の思ってることをそのまま通していいからっていうことやね。
そうですね。
博多の子は割と出てきますよね。東京か大阪か来ますよね。
いや、もちろん割と多いんですよ。だから死がなくなったことで諦めるっていうのが母にとっては嫌だった。
なるほどね。
そうです。それはお金だけの問題じゃなくて、
大きな話やな、うん、お母さんの器やな、うん、
そうです、
ね、お母さんもかっこいいな、ね、
器でかいよ、う
ん、お母さんもだって寂しいはずですもんね。
寂しいと思う。
ブングスキーラジオです。ブングスキーラジオ1年以上やってきてます。ブングスキーラジオ、小野さん、どんなラジオですか？
2人がボソボソ話して1人がハキハキ喋るラジオですね。高橋さん、
え、なんですかね。
用意してませんでした。
あ、楽しくやってます。聞いてね。
全然楽しそうじゃない。
いいんじゃないですか、これはこれで。
そうか。
今東京に来ましたと。
はい、寮生活が始まったわけです。
寮、
寮に入って、青学
の寮、青学の女子寮
じゃなくて、ね、女子寮。福岡県の女子大生だけが入る寮だった
。県人会や県人会
の寮がやった。私は青学の寮でもよかったけど、県人会の寮めちゃ厳しいの、門限もあるし、寮母さんがいて、お掃除とか。
寮母さん、
寮母さん、
昔からある、
今でもあるんですか？
なんか今もあるらしいん
ですよ。そうなんや。
昔はとにかく、あの、親がすごく厳しく育てているしてを入れる寮だった、
はいはいはい、
で、お料理を習って、うん、お掃除を習って、うん、そして門限十時っていうすごい厳しい寮だったんですよ。
全然東京満喫できないやつ。
そうでしょ、そうでしょ、で、親が入れたがる。
そうですよね。
入れたがるから結構
安心だ。
結構な倍率だったわけですけど、うん、で、そこに行って、で、その2人部屋、うん、で、先輩と組むの、
全員
で違う大学なんですよ。
自衛隊みたいな。
バディバディ、ほんまほんま、
あの、何、
違う大学で、ファ
ンがこっちに
県出身っていうだけで、
あの、屋敷を持ってて、そこに連れてくるみたいな。
場所のとこ
だったんですか？神谷、
江戸屋敷やね。
中野で福岡県女子寮があったんですよ。
わざわざ中野から青山に通ってたんですか？
そうです、
そういうことですよね。
坂上からね、周りの一面
に書いて、すごい、
だったんですけど、
わざわざやな、
先輩とアイディアで、
まあ、いろんな学校
から、毎日が修学旅行
みたいな、
すごい
面白
い。いろんな学校の人入ってるんです
よ。わざわざじゃないですよね。
そっか、それはまた刺激的や。
本来の目的は、あの、県人会の寮だから、その家賃もそんなに高くない。
まあまあまあ、は
い、で、本当だったら、国立大学とかの子が入らなきゃいけないんだけど、蓋を開けてみると、みんななんかね、ほとんど私学の子ばっかりで、うん、親の子でみんなで、
そう、
あの、県人会のその選定をする、
はいはいはい、あの、すごい倍率
が、うわ、なんかそんな、裏の、
入寮。
今、
ずる
い話
なん
だけど、うちの母もなんかどうもコネを使って、出たみたいで、
昔の話です。
今はないですよ。
今はないですよ。昔の話ですよ。はいはいはい、そんなわけで、みんな親が厳しいとこの子がみんなそこに入れられて、ブイブイ言いながらも楽しくやってたわけです。
同じ教科なわけ
で、
同じ女子寮ですよね、当然。
そう、女子だけ。だけども、上智だったり、青学だったり、理教だったりとかって、割とミッション系の私立だから、いっぱいそこに行って。
情報交換とかもしながら。
楽しいの。
そこで会話される女子トークは
何？
どんな女子トークは？
そういう
ことは嫌だ。
誰かと出会ったみたいな、そんな女子トークは。
みんなその頃からみんな彼がいるわけです。
ああ。
冒険10時だから、
はい、いかにそれを。
あの10時ギリギリにみんな帰ってくる。デートを済ませてご飯食べて、はいはいはい、ちょっと飲みに行って、はいはいはい、で帰ってくるから、その女子寮の前は9時55分になると、その女子寮のあの門の前ぐらいにいっぱいカップルがいるわけです。
最後ギリギリまで、ギリギリで入れるから。
ギリギリまで喋るの。
うわー、何そのステータス。
すごい世界ですね。
うん、
その寮の前がちょっと緩やかな坂だったので、その駅から坂を登ってるようだったりして、
はいはい、
みんな10時にね、ギリギリ、ね、飲みに行った子とかは彼が送ってくれなくても、あの駅で降りて駅に着いたのが50分で、
はいはい、
もうギリギリだったりすると、その坂を駆け上がる音が10時ぐらいにする
。何それ。
で、龍馬さんが本当に10時になったらきっかり門を閉めに来る。
で、
もうそこめがけて、もうものすごい人たちがダッシュしてく
る。もう福岡県民だって。
中野から
福岡県民が
走るって
大生だ。
待ってみたいな感じで。
え、ちなみに堤さんはその時こう彼氏はおって10時前に送り届けられたんですか。
あ、ちょっと早め、あのきちっとした彼だったので、ね。
ギリギリじゃなかった
。用できた彼やな。
45分ぐらいだけど、ギリギリまで喋るんだって。45分ぐらいにその近くのあの小道とかでいろいろ喋
る。小道で。やっぱ入ったとこの小道で。
賢人寮のあの成功パターン。はい、あのできた、できてる方の人やね。
できてる方
な。でもそれでもほら、あの部活の。はい、あのサークルの合宿とか、
はいはいはい、
あとはどうしても友達の家に泊まりに行くとかあるじゃないですか。そういう時はね、泊まり先から印鑑をもらって
あげる。先から
先、
うんうん、
もうあのお友達の木村さん家に泊まるって言ったら木村ってハンコが必要な
の。へぇ、怖っ。
印鑑社会ですよ。
みんなもう持ってましたよ。
名字の印鑑
も高橋の持ってるって言ってあるあるんだ。ほなこれを、
うわー、何この、
うわ、橋ごたけこれよ。
賢人寮あるある。
何
これ。
で、あのその宿泊証明書っていうのを持ってって、次の日にはさ、その寮館のおばさまにね、うん、はい、昨日木村さんのところに行ってきましたって言って、もう自分のところの引き出しから木村の。
今日の放送、ちなみに旦那さん聞かないですか。大丈夫ですか。
聞いてるのはブルースだけです
から。ブルースこれ聞いて悶々としてると。
アメリカで
面白いね、昔の
寮生活。
面白い、
面白い、
へえ、面白い。
だからね、ほら、毎晩が修学旅行みたいな感じだから、帰りがけにちょっと流行りのケーキ屋さんでケーキ買ってきたとか、なんか
毎晩修学旅行って面白いですね。
でも一応だから寮の中にも仲良しグループ
がありますね。
派閥とかあるんですか。やっぱ
まあまあありました
ね。うわー、ドロッとそう、ドロドロしてそう。
へえ。サークルが何やったとかあるんです
か。 K-Cubic のホジラジ、この番組の提供は
山本修行、
ロンド工房、
レアハウスで
お送りしております。